問題421。分娩第2期の開始時期はどれか。一つ選べ。1番、発露。2番、産潮。3番、小便出。4番、陣痛開始。5番、子宮口全開。問題421。分娩第2期の開始時期はどれか。一つ選べ。1番、発露。2番、産潮。3番、小便出。4番、陣痛開始。5番、子宮口全開。正解は、5番、子宮口全開。問題422。最大切断について、正しいのはどれか。一つ選べ。1番、切断後は、最大クリップを外す。2番、最大の腱絡がある場合、直ちに切断する。3番、ハサミの刃先は、新生児側に向け切断する。4番、最大クリップで一箇所を強圧して切断する。5番、新生児の再臨から5から10センチの位置で最大クリップを強圧する。問題422。最大切断について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、切断後は最大クリップを外す。2番、最大の腱絡がある場合、直ちに切断する。3番、ハサミの刃先は、新生児側に向け切断する。4番、最大クリップで一箇所を強圧して切断する。5番、新生児の再臨から5から10センチの位置で最大クリップを強圧する。正解は、5番、新生児の再臨から5から10センチの位置で最大クリップを強圧する。問題423。分娩介助について正しいのはどれか。2つ選べ。1番、小便出時は嚨咽保護を行う。2番、陣痛発作時には深呼吸をさせる。3番、胎盤の便出は最大を力強く牽引する。4番、小便出後、鼻腔内、口腔内の順で吸引する。5番、上半身を15から30度挙上し、膝を立てて、両下肢を開かせる。問題423。分娩介助について正しいのはどれか。2つ選べ。1番、小便出時は嚨咽保護を行う。2番、陣痛発作時には深呼吸をさせる。3番、胎盤の便出は最大を力強く牽引する。4番、小便出後、鼻腔内、口腔内の順で吸引する。5番、上半身を15から30度挙上し、膝を立てて、両下肢を開かせる。正解は、1番、小便出時は嚨咽保護を行う。5番、上半身を15から30度挙上し、膝を立てて両下肢を開かせる。 問題424。子宮臨場マッサージの適用はどれか。一つ選べ。1番、子宮。2番、月経。3番、子宮出血。4番、異所性妊娠。5番、上位胎盤早期剥離。問題424。子宮臨場マッサージの適用はどれか。一つ選べ。1番、子宮。2番、月経。3番、子宮出血。4番、異所性妊娠。5番、上位胎盤早期剥離。正解は3番、子宮出血。問題425。アプガースコアの評価時期はどれか。2つ選べ。1番、便出直後。2番、分娩後1分。3番、分娩後3分。4番、分娩後5分。5番、分娩後10分。問題425。アプガースコアの評価時期はどれか。2つ選べ。1番、便出直後。2番、分娩後1分。3番、分娩後3分。4番、分娩後5分。5番、分娩後10分。正解は、2番、分娩後1分。4番、分娩後5分。問題426。分娩介助を行う際の救急車内の適正温度はどれか。一つ選べ。1番、28度以上。2番、31度以上。3番、34度以上。4番、37度以上。5番、40度以上。問題426。分娩介助を行う際の救急車内の適正温度はどれか。一つ選べ。1番、28度以上。2番、31度以上。3番、34度以上。4番、37度以上。5番、40度以上。正解は、4番、37度以上。問題427。心肺停止の60歳男性に対して、2分間の CPR 後に心電図で心室頻拍を認めた場合、次に行うべき行為はどれか。一つ選べ。1番、直ちに胸骨圧迫から CPR を再開する。2番、頸動脈の拍動を確認する。3番、直ちに人工呼吸からCPR を再開する。4番、電気ショックを行う。5番、医師の指示を仰ぎ、アドレナリン投与を行う。問題427。心肺停止の60歳男性に対して、2分間の CPR 後に、心電図で心室頻拍を認めた場合、次に行うべき行為はどれか。一つ選べ。 1番、直ちに胸骨圧迫から CPR を再開する。2番、頸動脈の拍動を確認する。3番、直ちに人工呼吸から CPR を再開する。4番、電気ショックを行う。5番、医師の指示を仰ぎ、アドレナリン投与を行う。正解は、2番、頸動脈の拍動を確認する。問題428、JRC ガイドライン2015の救急隊員による成人の一時救命処置について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、胸骨圧迫の位置は胸骨の上半分である。2番、初回の電気ショックは2分間の CPR 後に行う。3番、胸骨圧迫の深さは約5センチとし、6センチを超えない。4番、胸骨圧迫は1分間に100回以上のテンポで行う。5番、呼吸が正常か判断できない場合は、時間をかけて観察する。問題428、JRC ガイドライン2015の救急隊員による成人の一時救命処置について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、胸骨圧迫の位置は胸骨の上半分である。2番、初回の電気ショックは2分間の CPR 後に行う。3番、胸骨圧迫の深さは約5センチとし、6センチを超えない。4番、胸骨圧迫は1分間に100回以上のテンポで行う。5番、呼吸が正常か判断できない場合は、時間をかけて観察する。正解は、3番、胸骨圧迫の深さは約5センチとし、6センチを超えない。問題429、救急救命士による除細動の適用波形はどれか、2つ選べ。1番、新生死。2番、心房細動。3番、心室細動。4番、無脈性電気活動。5番、無脈性心室頻拍。問題429、救急救命士による除細動の適用波形はどれか、2つ選べ。1番、新生死。2番、心房細動。3番、心室細動。4番、無脈性電気活動。5番、無脈性心室頻拍。正解は、3番、心室細動。5番、無脈性心室頻拍。問題430、心肺停止傷病者に対する医療機関での治療について誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、難治性の VF に対してアミオダロンを投与する。2番、末梢静脈瘤が確保困難な場合、骨髄腺腫を用いる。3番、アドレナリンは1回 1mg を3から5分間隔で投与する。4番、 心拍再開したすべての患者に対して体温管理療法が行われる。5番、通常の二次救命処置に反応しない患者に対して PCPS を用いる。問題430、心肺停止傷病者に対する医療機関での治療について誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、難治性の VF に対してアミオダロンを投与する。2番、末梢静脈瘤が確保困難な場合、骨髄穿刺を用いる。3番、アドレナリンは1回 1mg を3から5分間隔で投与する。4番、心拍再開したすべての患者に対して体温管理療法が行われる。5番、通常の二次救命処置に反応しない患者に対して PCPS を用いる。正解は4番、心拍再開したすべての患者に対して体温管理療法が行われる。問題431。救急隊が行う小児の心肺蘇生について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、初期波形は心室細動が多い。2番、心停止の原因は心原性が多い。3番、除細動は4ジュールパーキログラムに設定して行う。4番、8歳以上でアドレナリン投与の適用である。5番、声門上気道デバイスの使用は年齢が低くなるにつれて容易となる。問題431。救急隊が行う小児の心肺蘇生について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、初期波形は心室細動が多い。2番、心停止の原因は心原性が多い。3番、除細動は4ジュールパーキログラムに設定して行う。4番、8歳以上でアドレナリン投与の適用である。5番、声門上気道デバイスの使用は年齢が低くなるにつれて容易となる。正解は4番、8歳以上でアドレナリン投与の適用である。問題432。近年の乳児の死亡原因で最も多いのはどれか、一つ選べ。1番、先天奇形。2番、呼吸障害。3番、不慮の事故。4番、出血性障害。5番、乳幼児突然死症候群、SIDS。問題432。近年の乳児の死亡原因で最も多いのはどれか、一つ選べ。1番、先天奇形。2番、呼吸障害。3番、不慮の事故。4番、出血性障害。5番、乳幼児突然死症候群、SIDS。正解は、1番、先天奇形。問題433。在宅医療について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、 急性疾患患者に多く見られる。2番、在宅療養者は近年減少傾向にある。3番、健康保険による給付適用外である。4番、傷病者接触時には機器の状態確認を優先する。5番、医療処置について普段ケアしている人から聴取する。問題433。在宅医療について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、急性疾患患者に多く見られる。2番、在宅療養者は近年減少傾向にある。3番、健康保険による給付適用外である。4番、傷病者接触時には機器の状態確認を優先する。5番、医療処置について普段ケアしている人から聴取する。正解は、5番、医療処置について普段ケアしている人から聴取する。問題434。COPD の既往があり、バイタルが安定している在宅酸素傷病者に対する酸素投与時の目標とする SPO2 値はどれか、一つ選べ。1番、100%。2番、95%。3番、90%。4番、85%。5番、80%。問題434。COPD の既往があり、バイタルが安定している在宅酸素傷病者に対する酸素投与時の目標とする SPO2 値はどれか、一つ選べ。1番、100%。2番、95%。3番、90%。4番、85%。5番、80%。正解は、3番、90%。問題435。植え込み型ペースメーカーの適用はどれか、2つ選べ。1番、動性頻脈。2番、動不全症候群。3番、上質期外収縮。4番、一度防湿ブロック。5番、三度防湿ブロック。問題435。植え込み型ペースメーカーの適用はどれか、2つ選べ。1番、動性頻脈。2番、動不全症候群。3番、上質期外収縮。4番、一度防湿ブロック。5番、三度防湿ブロック。正解は、2番、動不全症候群。5番、三度防湿ブロック。問題436。植え込み型ペースメーカーの特徴的な心電図波形はどれか、一つ選べ。1番、J 波。2番、デルタ波。3番、ST の上昇。4番、スパイク波。5番、テント状 T 波。問題436。植え込み型ペースメーカーの 特徴的な心電図波形はどれか、一つ選べ。1番、J 波。2番、デルタ波。3番、ST の上昇。4番、スパイク波。5番、テント状 T 波。正解は、4番、スパイク波。問題437。中心静脈栄養カテーテルのトラブル対応について、正しいのはどれか、2つ選べ。1番、視乳部からの出血には、止血帯を装着する。2番、抜去されたカテーテルは、一般ゴミに廃棄する。3番、カテーテルが閉塞している場合は、そのまま搬送する。4番、カテーテルが切断している場合は、直ちにカテーテルを抜去する。5番、回路内に多量の空気を認めた場合は、直ちにカテーテルをクランプする。問題437。中心静脈栄養カテーテルのトラブル対応について、正しいのはどれか、2つ選べ。1番、視乳部からの出血には、止血帯を装着する。2番、抜去されたカテーテルは、一般ゴミに廃棄する。3番、カテーテルが閉塞している場合は、そのまま搬送する。4番、カテーテルが切断している場合は、直ちにカテーテルを抜去する。5番、回路内に多量の空気を認めた場合は、直ちにカテーテルをクランプする。正解は、3番、カテーテルが閉塞している場合は、そのまま搬送する。5番、回路内に多量の空気を認めた場合は、直ちにカテーテルをクランプする。問題438。在宅療法とその疾患の組み合わせで正しいのはどれか、2つ選べ。1番、腹膜透析、炎症性腸疾患。2番、経管栄養、遷延性意識障害。3番、人工呼吸、睡眠時無呼吸症候群。4番、中心静脈栄養、胸髄損傷。5番、尿道カテーテル、慢性腎不全。問題438。在宅療法とその疾患の組み合わせで正しいのはどれか、2つ選べ。1番、腹膜透析、炎症性腸疾患。2番、経管栄養、遷延性意識障害。3番、人工呼吸、睡眠時無呼吸症候群。4番、中心静脈栄養、胸髄損傷。5番、尿道カテーテル、慢性腎不全。正解は、2番、経管栄養、遷延性意識障害。3番、人工呼吸、睡眠時無呼吸症候群。問題439。血液透析用内シャントが増設された傷病者について、誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、 抗凝固薬を服用する必要がある。2番、月に2から3回の透析を必要とする。3番、正常なシャント部では血液の拍動が感じられる。4番、シャント部からの出血に対しては圧迫止血を行う。5番、シャント側での血圧測定はシャント閉塞の原因となる。問題439。血液透析用内シャントが増設された傷病者について、誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、抗凝固薬を服用する必要がある。2番、月に2から3回の透析を必要とする。3番、正常なシャント部では、血液の拍動が感じられる。4番、シャント部からの出血に対しては圧迫止血を行う。5番、シャント側での血圧測定はシャント閉塞の原因となる。正解は2番、月に2から3回の透析を必要とする。問題440。ボディメカニクスの基本として適切でないのはどれか、一つ選べ。1番、規定面積を広くとる。2番、傷病者を小さくまとめる。3番、テコの原理を使う。4番、重心を高くする。5番、大きな筋肉を使う。問題440。ボディメカニクスの基本として適切でないのはどれか、一つ選べ。1番、規定面積を広くとる。2番、傷病者を小さくまとめる。3番、テコの原理を使う。4番、重心を高くする。5番、大きな筋肉を使う。正解は、4番、重心を高くする。